ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんでございます。今回はね、予告編でお話した通り、久しぶりにちょっとね、雑談会、レビュープレビュー系ばっかりだったんでね、ちょっと久しぶりにプロレスにまつわる雑談をしていこうかなって思います。今がね、1月29日の夜のなんですけれども、当直業務の合間で、時間ができたので撮っております。明日ね、 1.30 名古屋、高木と棚橋のネバー戦と天狗寺とユナイテッドエンパイアの前哨戦が、前哨戦じゃないね何言ってんだ高木棚橋のネバーと天狗寺とユナイテッドエンパイアのそれぞれのシングルマッチが行われますが、そのね、前哨戦の話をちょっとしたかったのに変なこと言っちゃった。はい、で前哨戦をね、これまでちょっと盛り上げてきてたんですけれども、もうある程度ですね、盛り上げ方を知ってる、ベテラン、その中に王冠もいるんですけれども、が、プロレスを知っている、そういったベテラン的なメンバーが、こうやって前哨戦をやって、かなり面白い前哨戦になってましたね。で、これはどう見てるかっていう話なんですけれども、まず今回のツアーの前半が一つこれで終わるんですけれども、名古屋大会でね、で次の広島に、比較的若い世代の、シングルマッチとか王座戦、例えば和藤と武士だったり、ヒロムとショーのジュニアだったり、イブシと真田の二冠戦だったりっていうのがあるんですけども、彼らに年齢というかね、新日での今までの経歴だったりとか年輪とかいうことを考えたりしてなんですけども、その広島のね、シングルマッチとか試合に、大会に試合を控えてる、そういった選手たちですね、プロレスの前哨戦ってこうやってやるんだぜ、こうやって盛り上げていくと会場は盛り上がってくるんだぜっていうことを示しているような気がしますね。正直当初の高木と棚橋には、線がつながって試合をやりますとかいうことだったり、例えば天山と王冠がやります、小島とオスプレイがセミでやりますっていう話でも、んって、なんで今がみたいなね、話があったとね、皆さんの中でも思うし自分の中でもあったんですけど、今からもうね、今を考えてみるとね、何かこうなってきて俄然面白いっていうね、いうことなんで、やっぱ盛り上げ方を知ってるベテランたちにツアーを演出させてる感がありますよね。これはレスラーたちのセルフプロデュースなのか、それともそのストーリーが描かれてるのに沿っているのかっていうのは分かりませんけども、我々はものすごく楽しめてるっていうことが極めて重要なんじゃないかなって思いますね。今ね、ちょっと注目してるのがですね、 ワトなんです。マスターワト、ね、もう帰国して半年経って、動きも見慣れてきたし、どんな感じなのかも分かってきたとね、皆さん思いますけれども、なんか年明けてからワト動きすごく良くないですか。ね、今度の武士戦いかんではワト会をやるべきなんじゃないかとちょっと実は思ってるぐらい、今ワトがちょっといいなと思ってきてます。で、いつもね、この新しいレスラーとか、凱旋帰国してきて新しい色や味を持ってきた、つけてきた、身につけてきたレスラーっていうのはですね、よく言うことだと思うんですけれども、もう買ってきてね、買ってきたばかりで新しくてまだね、全然履き慣れてないスニーカーとかと一緒かなって思うんですよね、うん、で雑談会なんでどうでもいい話とかするんですけど、僕はスニーカーね、パトリックっていう日本のメーカー、日本ですよね、メイドインジャパンって書いてあるもんな、日本だよな、のスニーカーが結構好きでですね、今までね数足履いてて、まあ、ウォーキングにもバッチリだし、趣味のねご機嫌なんですね。なんかホームページのサイト見たらね、ソールの張り替えまでやってくれるみたいな感じなんで、これもなんかメイドインジャパン、履き潰すだけじゃないみたいなのがいいなと思うんですけど、最近ねちょっともうそんなパトリックの、まあ、今までは店で買ってたんですけどね、ちょっと界隈っていうか、界隈っていうことはよくないね、ね、奈良だとね、イオンモール行かないと買えないんですよね、パトリックってね。でちょっとパトリックのサイトでもう通販で直接買おうかなって思って、初めてネットショッピング、靴のネットショッピングって今でほとんどやったことないんですけど、にチャレンジしてみたんですけども、同じデザインで素材が山ほどあるんですね。で、パトリックマラソンっていうウォーキングシューズが結構有名で、自分も一足ですね履いてたんですけども、まあ同じものだろうと思って、ちょっと新しいテクスチャーのものを注文していざ着てみたいですね。自分の持ってるものとデザインは同じなんですけども全然硬さというか素材が違うんですよね、うん、新しいような素材でできてておしゃれなんですけど、とりあえず硬い感じで、かかと側がですね、とりあえずよく擦れてですね、もう簡単に靴ずれができちゃうような感じですね。なんですけども、ちょっとずつちょっとずつね、ちょっと履き慣れていこうとして、歩かなくていい時、車の運転する時とかね、もうそういう時にちょっと履いてですね、馴染ませてますね。でワトの話からスニーカーの話になったんですが、ちょうどワトってね、そのね、新しく来たレスラーって、まあ、言うなれば、新しく買ってきて履き慣れてないスニーカーあったんですよね。で、馴染んできたスニーカーってめっちゃいいじゃないですか。で、しかも履き潰される前って、すごくですね、なんかね、馴染んできてまだ靴の裏側も分厚くて、で自分のなんか歩き方に慣れちゃって、例えばソールのゴムがね斜めで減ったりとかね、そんなことがない時の靴って一番なんかなんて言ったらいいですかね、気持ちいいですよね。まあ慣れ親しんでクタクタになった靴も気持ちいいんですけど、 それとは違う、なんか新しいものを履いてるあの喜び、しかも靴ずれとは無縁みたいなね、あのいう感じなんですね。でちょっとなんかあれですよね、いろんな味付け、例えばディーバが天山であったりとかね、あの謎の存在なくてもいいじゃん、むしろヨントラさんの方がいいんじゃないって思うこともあったりとかしたりですね、なんかもうちょっとって思うようなね、ムーブの中のね癖とかもなんかようやくなんか我々が慣れてきたのか、それともワットのあのなんだでしょうね、よく言うキャリブレーションっていうんですか、初期構成が済んできて工場からね製品が出た時に構成をします、あ構成工場から製品が出た時に、まあ、正しく使えるようにですね、あの初期設定をしたりね、あのそういった初期構成っていうキャリブレーションという言葉がありますけれども、そういったワトのキャリブレーションっていうものがちょっと終了したのかなっていう気がしますね、うん、でなんか変なね鼻につくようなちょっとした癖もね、もうもはやワトの味になりつつありますし、あとワトがですね、天山と組むだけではなくてですね、棚橋とかショウと組んでてですね、今回のストーリーの中でですねロスインゴと戦ってるっていうことがあのいい感じになってるので、ワトが今まで鈴木軍だとかねが多かったんですけれども、あのロスインゴと戦ったりそういった先輩方と組むっていうことがあのいい感じのケミストリーになってるような気がしますね。で特に旋風脚が最近すごくですね切れ味がいいように思いますので、どんどんですねあの磨いていってほしいなと思います。でレシエントメンテはねなんか似たような技を武士が始めちゃったんで、ちょっとまた違うものを出すのか、それとも TTD と旋風脚で成し上がっていくのかみたいなことも、なんか期待したいなって思ってはいますけどもね、ということです。はい、まあここまでが実はオープニングみたいなねあのジャズ段階って気楽でいいですよね、何喋んなきゃいけないかってね、あれなんで、ということで今回も始めていこうと思います。オープニングトークしなきゃいけないのか、オープニングの挨拶ね。はい、この番組ナラナンのボストンクラブレイディオハッシュタグボスクラはプロレス過疎地奈良県に住む私奈良男がプロレスやその折の好きなことを、熱すぎずゆるすぎずの温度でお話しする自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。さて雑談会ね、一応2部構成でちょっと話すかって感じで、なんとなくのラインは準備してますのでお付き合いください。よろしくお願いします。皆さんどうでしたかね、前回ねあのボスクラでちょっとイブシと真田の G1 の昨年の G1 のファイナルのねあのもう一度ねあの見返しっていうのをやってみたんですけれども、あの勝手にねあの耳プロ初心のあのポッドキャストの内容までですね、まあ、抜粋をして、まとめて見てみたりとかですね、うん、ああいうのまああのあれなんですね、医学論文的にはああいうのをですね、まあ、レビュー論文って言ってですね、今までの出てきたものを取りまとめて、大体の流れというか、こういうものなんでこういう病気ですよ、こういう治療法なんですよみたいなことをまとめるのがあのそういうレビュー論文っていうのがあるんですけども、まあ、ちょっと今の ね、ポッドキャストでレビュープレビューって言ってるのとはまた違う内容かもしれませんが、あのすごくね、あのやってみて自分ではなんか試合の見方が変わって、なんかやってみてよかったなって思うようなね、あの回でした。で、フジコブラのね、ちょっとタイミングよくですね、フジコブラの4の字会があってですね、噂、最近ちょっとね、自分の中で熱くなってるファッション足4の字っていうね、のがまさしく見返してて、お、これファッションじゃんみたいなね。でもファッションじゃない時もあるんだよな。で、武藤って確かにファッションじゃないんだよなっていうのを見ながら、ちょっと今度真田きっちりしてよって思ったり、ちょっとあのノアの武道館、これちょっと4の字見るためにいいのかなって思ったり、してますね。で、結構ね、なんかね、ね、あんこう鍋のお兄さんとか、トレーラー実は毎回楽しみにしてくださってたりとかしてですね、結構ね、トレーラー予告編の、あのクソふざけた予告編の、クソふざけでもないのか、子供を使ってあざといね予告編がなんか結構ね、週の半ばにやるよっていうことで、だいたいね、アウトライン決まって取り込む前にね、パッと1分ぐらいを目安にしてやるんですけれども、面白い試みかなって思ってます。で、予告編はね、本編が配信されると同時に非公開にしてるんで、例えば内容がすげえ変わってても誰も気づかないみたいなね、まあこんな感じですね。富士山ね、本体ザ・グレート富士山にもうジングルがずるいと、その通りでございます。コメントありがとうございます。ね、なんか他のジングル作ってくれるらしいですよ、ね、ちょっと最近ね、なんか、後で言おうかな。ちょっとね、面白い話があるんで後で言います。はい、という感じだね。で、今回ね、思わぬところで思わぬ人と出会ったよっていうか、まあ、それは実際人と出会ったっていうか、思わぬものと出会ったっていうかっていうことなんですけれども、2つちょっとね、なんか自分で、あ、このこと話してみようかなって思って、自分の中でホットなのがあってですね、一つはね、ちょうどですね、最強ワイルドにホゲホゲとハッスルジョボさんの前日の AJPW の、ポッドキャストですね、 AJPW ネタのポッドキャストというか、レジオトークですね、ですけども、そこを聞いてですね、あ、なんかこの間の後楽園かな、諏訪間対芦野がメインだった大会とかの、ちょっと界隈の盛り上がりを見てですね、これはいよいよ私めも全日本プロレス TV を入る機運が高まってきたんじゃないかなって思うんですが、なぜそこまでっていうことなんですか。まず私がね、全日本プロレスとのね、その試合をどれぐらい深く見てきたかっていう話をすると、実はこれっぽっちも深く見てきてなくてですね、もうね、根っからの親日派だったんで、今となってめちゃくちゃ惜しいことをしてるんですけれども、高校生の頃ね、全日本プロレスが まだノアもに分裂する前だったし、四天王もみんないた頃で、あのこっちではですね、日テレなんですけどね、日テレの深夜にね30分枠で、当時ワールドプロレスはあの朝日で、1時間枠やったんですけども、日テレで全日本はあの30分枠でですね毎週番組を持ってましたね。でその時に、パッと見てね思い出すのは誰だろうかな、鶴田がまだ動いてたんですよあの時ね。でもねもうメインとかじゃなくて馬場さんとかとタッグマッチに出たりしてたのを見た記憶があって、あれなんか鶴田ってメインじゃないんだって思ってたんですね。で実はそのすげえ鶴田っていうのをあまり知らないんですね。だからこれが多分その皆さんが鶴田伝説に酔ってるっていうかね、もうすごい鶴田ってすごいって言ってねおっしゃってる。例えばAmazon プライムで有田と週刊プロレストで鶴田のことがたまに話題に出るんですけども、その時にはみんなが盛り上がるじゃないですか。でもね鶴田のことがわからないのがものすごく早がゆいんですよね。でも当時としてはもう何かを見るっていうこともあんまりなくて、まあたまにその全日本プロレスのまあテレビ放送を見るって感じですけども、なんかねどうも新日本三重四路線でイケイケの新日本に比べるとちょっとどうしても当時の高校生の私には地味だったのかなっていうね。でも見たことないね選手とかね、ジョニーエースだとか、あと誰だ、ジョニー・スミスっていたかな、DDT リバース DDT する人、はい、がいたり、いや間違ってたら教えてくださいね、はい、なんですけどそういうのもなんか見たことない外人いるなっていうのね。あとパトリオットってでっかいマスクマンがいたね、はい、どうなったんですか、ね、コバシとバーニングを組んでたのはパトリオットね。で知ってるのはオブライトも前日にいたんですよね。そうそうそうだよそうだよそうだよ、ユーインターのオブライトはリアルで経験してない世代なんです。多分そうですそうです、はいですね。 あとそうだそうだ、スティーブ・ウィリアムスがいたんだあの時はね。そうでした、ドクターボムしてましたね、はい、っていう感じのなんですけども、もうね正直浅くてですね、四天王プロレスっていうのをどっちかというとテレビじゃなくて週刊ゴングの紙面で知ってる人間だったんですね、うんうん、な感じです。でそのうちに全日本ってもうノアに分裂してスカスカになってって感じで、武藤が入ってきて、盛り上がってあたりで、私ももうねちょっとプロレスちょっと時期が総合格闘技が流星でもうおもんねえなってなって、もうで自分も仕事を始めたぐらいの時でね、もうそんなプロレス見てる、じっくりプロレス見てる余裕がなかったんですよね、うん、でそれからしばらくお休みになってたっていう感じですね。でだからノアができて川田と淵さんだけが残って、いろんな選手と必死に団体を続けていこう、生きながらえようとしてるのは知ってて、なんか全日本大変な時代になったなって思ってたんですけれども、今やねなんかち ちょっとなんか印象的なんですけども、いろんな選手が、ただのインディーとかのね、あの選手が上がったりするハブ的な、団体にちょっとなってる。しかもなんかノアもそういう側面があるんですけれども、なんかノアともまた毛色が違うんですね。でよく言うのが、大きな人がドシンバシンやるっていうことで、あのこの間のね、スワマアシノの写真をですね、ネットへいろいろ出回ってるんで見てるんですけども、まだ試合ね、あの見れてないんですけども、あの写真見てもやっぱでかいんですよ。足のも相当でかいはずですよね。で日体大卒業者ってすげえなって思いますよね。スワマは言わずもがなの巨体ですから、まあ、あのこれがもしかしたら昔なんか、鶴田とか四天王とかやってたでかい人が、田植えとかも相当でかかったですね、でかい人がやってたプロレスなのかなって、あのなんとなく察してたりするんですね。で、その今回のテーマの思わぬところで思わぬ再会っていう話なんですけれども、とあるねフォロワーさんが、このスワマアシノのですね、試合に感銘を受けて、よし明日の、ランニングはアシノの T シャツ着て、ランニングするわみたいなね、ツイートを見てですね、パッと写真見たらですね、めっちゃ T シャツかっこいいんですよね。で、何やと思ったらですね、そこにマスター・オブ・スープレックスって、まあ、ご存知の方はもうパッと見た、聞いただけで分かっていただけると思うんですけども、マスター・オブ・スープレックスって書かれた T シャツのその字体がですね、学生時代に大好きだった頃のメタリカのあのロゴの字体なんですね。もうこれだけで、僕の青春がフラッシュバックしましたよね。で、どうもですね、この T シャツっていうのはネットでだから売ってないかなって探したんですけど、ないんで、よく調べてみると足の選手にですね、直接ちょっと連絡をすればですね、DM すればですね、売ってもらえるみたいな話があってですね、そういったのを聞きつけました。で、これすげえじゃんってね、リツイートちょっと正しくできてるのか分かんないんですけども、その写真のリツイートをして、何これってやったらですね、界隈の皆様が、コニーさんとかがね、クニーさんと、あとは自分の投稿どうやって見んだこれツイッターの使い方覚えときよって話ですね。どこでしょうか。あ、これだ、シューマさんだ。シューマさんごめんなさい、誰かって言っちゃった。シューマさんのねやつに、こんなめっちゃメタリカやんって言ったらですね、クニさんがですね、説明しようって言ってね、よくアニメであるやつですね、足野翔太郎はメタリカ大好きマンで、入場テーマはヒューエルって、マジかよって、もうヒューエルって聞いただけでマジかよってなりますよね。でヒューエルってね、リロードっていうアルバムの 1曲目なんですけども、これがね、実は僕が初生で行ったライブの、ツアーがね、ちょうどメタリカのリロードツアーで、大学2年生か3年生の時だったかな、ですね、実習が終わってもうダッシュで大阪城ホールに向かってですね、見ましたよね。そう、それが入場テーマって、うわ熱いなと思ってね。でまだちょっとあの頃のメタリカはね、メタル色がだいぶと薄まってきて、なんかアメリカンロック風なテイストちょっとね出してきてたんですけれども、まだ追いかけれた頃だったんで、 確かにヒューエのノリいいしですしね、確かにすごいなっていう、おーってね自分の中で盛り上がっていて、さらにですね、ビッグマッチにはですねその 前演奏が入って、前奏がですね、エクスタシー・オブ・ゴールド、正しくはザ・エクスタシー・オブ・ゴールドですね。これメタリカのファン絶対知ってます。あのですね、ライブの一番初めにですねオーケストレーションをですね流すんですけれども、これが超かっこいいんですよね。でメタリカファンならね、ライブのオープニングの時ね、流れるともうおーおーメロディーに合わせてですね叫ぶような曲です。でこれって例えば Apple Music とか探してもあまり聞けないんですけれども、92年のアルバムかな、いわゆるブラックアルバム、メタリカのブラックアルバムのツアーの、ライブアルバムっていうのはですね、当時1万5000円か2万円ぐらいで CD3 枚と VHS3 本でメタルボックスっていうね、すごい限定版の、ボックスセットが、当時 VHS、LD ですらないというね、そういう時代だったんですけども、で、その中にね、CD の3枚 CD のセットがあって、向こうのタイトルはライブシットっていうやつなんですね。ライブシット、ビンジ&パージっていう、作品名で、たまたまね、なんでか知らないけども、学生時代ね、ブックオフ、中古版屋うろちょろしてた時に、それだけは単体で中古で置かれてて、即買いしてからずっと聴いてるっていうね、やつの1曲目が、ザ・エクスタシー・オブ・ゴールドからのエンター・サンドマンっていうね、もうこれがめちゃくちゃかっこいいんですよね。でこのアルバムは今はね Apple Podcast でもね配信されてるんですけれども、メタリカのライブアルバムは何種類かありますけど、これが一番やっぱりこのアルバム一番いいと思います。でもうそのエンター・サンドマンで盛り上がった後に音を切らずにずーっとねギターの音を引っ張っていってからのクリーピングですがですね、もう超絶にかっこいい失禁もんです。はい、ね、今日ねこれ話す前にもう一回聞き直したけど、やっぱり超絶かっけーですね。本当にこの頃のメタリカ超絶かっけー、たまんないですよねっていう感じで、ちょっとねまあ、そんなメタルヘッドやったんですけど、私はですね。でもうこのねいわゆるイカイデカじゃなくてカワイデカみたいな感じでね、正直すいません、足の選手の試合はまだ見てないし、まだ全日本プロレス TV にも入っていないんですけれども、もうこれはプロレス好きでメタリカ好きだった私は買わなくてはいけないと思ってしまいまして、現在ですねちょっとねそれでね購入の方に向けて動いております。ね、もうあれはもう超かっけえじゃないですか、本当に。いやね、なんかそれをなんかいいなって思ったのは、その好きだっていうものを自分のスタイルとかに落とし込んでるのがいいと思います。でね、メタルの曲を入場曲で使ってるのって多分ね過去もいろいろあったとは思うんですけれども、あんまりその自分のスタイルとか、例えば T シャツであったりとかねに落とし込んでなかったりとか、例えばノアでですね、ハヤト選手ですかね、早田選手がペインキラー、ジューダスプリストのペインキラーで入場してた頃があったって聞いたんですけども、でも正直それが、なんかスタイルとかとね、 結びついたりしてないっていうところありますけど、ジューダス・プリースト好きだったらあれでしょう、ヘリオンからのエレクトリック・アイでしょうみたいな感じでね思うじゃないですか。あの分かる人だけ笑うんうんってうなずいていただいたらいいですけどね、なんですけど、それを落とし込んで、しかも好きな曲をこうやってつなげてるんでしょうね、足の選手でね。もう一気にちょっとね、あの本当にシンパシー感じちゃう物件なわけなんですよね、うん、そうだからね、あのジョボさんとこの、ツイッターとの絡みでですね、あの何の T シャツ買ったか AJPW 会で喋んなよみたいな話をいただいたんですけど、もう喋っちゃいましたね。あのまだ買ってないですけれども、足野選手のマスターオブスープレックス T シャツを私は間もなく手に入れる予定です。はい、あのそしてもうそれを買ったからにはですね、 AJPWTV には、加入して、ビッグマッチの時にはあのそれを着ながら足野選手を応援することにしようと思っております。今回のテーマね、思わぬところで思わぬ人と出会ったよって話なんですけど、もう一個ですね、最近そういった話があったんですが、ですね、まあこれは私もなんですが、私の家族、特にですね、うちの奥さんも絡んでくる話です。でですね、まずは事の始めはネットプロレス大賞ですよね。あとはあの、まあ、東プロのプロレス大賞もそうですけれども、あのベストバウト、ね、ネットプロレス大賞の中にですね、ベストバウト選ばれる中にですね、あの今回あの塩崎の GHC 戦で票が割れたんですよね。で、ね、まだねその頃ですね、あのしっかり見てなかったんですよね。アベマでもね、あのね、放送してたのも、拳王戦をなんとなく見て、ドローですげえなと。で、中島戦は、あのまた見返したい試合だなって思ってるけど、アベマでね、見れんのかな？なんかね、ああいう前の試合とか見てもね、ぶつ切りになってね。で、毎回あれじゃないですか。あのプロレス動画配信サービスプレスユニバースってCM 入るじゃないですか。もうあれがねちょっとね、あの若干うざいで、あれを見ているとうちの娘がですね、あの悪乗りしてですね、真似しおるんですね。プロレス動画配信サービスプレスユニバースとか言ってね。でこの間もジングル作るときにレッスルユニバースって言ってジングル作ったんで、そこを削除しましたけどもあの、ね、で、まあそういったあの塩崎選手の試合をちょっと見返したいなってね、藤田戦まだ見てないっていうのもあったし、あとは鈴木秀樹選手をねちょっとねじっくり見てみたいなって思ったんで、ちょっと興味が湧いてたんですね。あのそのプロレス動画配信サービスレッスルユニバースがちょっと興味が湧いていたんですね。であと結構試合見てるとですね、あの DDT の遠藤哲也選手があのの試合が入ってたり、東スポプロレス大賞でもあのね、なんか技能賞取ってらっしゃったりするんですね。あとね、いつだった、東京ドーム、東京ドームの特集号かな、東京ドーム載ってるのの、あのシュープロの裏表紙がね、確かレッスルユニバースの広告だったんですけれども、遠藤選手の体がいかついんですよね。もうお腹の血管が浮いてるって、あんなとこの血管浮くみたいな、 ハイツのちょっと上あたりがね、血管ビキビキに打って、もうなんかすげえなって、体めっちゃ作ってるじゃんみたいなね、あくまでも素人目線なので、で僕自転車やってるんでね、あのすねとか血管を受けば練習してる証みたいなね風に思っちゃうあのそういうね、あの習性があるんで、あの間違ってたら優しく教えてくださいね。あのそんな感じがするんで、まあ、すごい体鍛えてる選手だなっていうのは、なんかね気になってたんですね、遠藤哲也選手。なんか内藤哲也と名前が似てるっていうのは言わないこと、はい。であとですね、あの前日から秋山純選手が DDT にレンタル移籍っていう話をあのして、あの一時期ですね、半年ぐらい前に決まった話なのかな。 で DDT にあの秋山純って、秋山純選手ってね、僕の中ではその全日本プロレスを日テレで見てたあのものから言うとですね、なんて言ったらいいかな、青タイツなんですね、うん、あの青いパンツ、もうね西村修か秋山純かぐらいに青いパンツで、コーナーからダイビングエルボーをしたりジャンピングにしたりしてるのが秋山純選手で、その後なんとなく知っているのは、ノアの開幕戦で、フロントチョークで小橋を締め落としたんで合ってるかな、三沢小橋ですよね多分ね、っていうのはもうね、秋山純その時ね、もうね白タイツだったんですよね、確かね、青じゃなかったんですよね。でもね、秋山純ってね、あの青いタイツのね、ブルーサンダーな感じのやつがイメージとしてすごくあるんですけれども、まあ、その白くなってですね、あのかつては髪の毛もね、なんかキャプツバの某キャラに似てるような髪型の、秋山純選手も、今やあれですね、本当に武藤か秋山かというぐらい の髪型になってらっしゃる、頭の状態になってらっしゃるんですが、まあ、すごいね、いい試合はしてるのはなんとなく知ってました。永田とのね関係性も良かった時期があってなんとなく知ってました、うん、でその秋山選手がですね DDT に移って何をしていくのかって、ね、ちょっと気になったんですね。どうもなんかね、伝え聞くところでは何ですか、最近で言うとそのね、シングルの、リーグ戦 DDT ので、で優勝した後のコメントで、ね、なんかなかなか刺激的な発言をされたということで、うん、でちょっとがぜん興味を持ってですね、でついに私レッスルユニバースにですね、この度加入をしました。前振り長いですねね、初めはね、だからもうとりあえずノアのビッグマッチを後追いできたり、ライブ配信があればそれをしっかり見ていくっていうのでいいのかなっていう感じで、入ってたんですね。でまあ月額1000円弱ですけれども、まあもうこれで団体いくつも見れるんで、ね、なんかもうアベマでちょっと見れるものだけっていうプロレスライフもちょっともったいないし、ね、非常に少額なんですけれども、まあ、お金を落として気に入った選手が出てきたら、まあ、なんかグッズも買ったり T シャツ買ったりしてもいいのかなって思ってレスルユニバースに加入したんですねでまだ話は続くんですけれども、でとりあえず DDT ってねあんまり見たことなくて、昔はねなんか高木三四郎さんがストンコの真似してね、なんか すごいストンコのそっくりのポーズでなんかファイヤーかなんかをやってた ぐらいしかね、ちょっとなんとなく知らないんですよね。で、とりあえずはちゃめちゃな団体だなっていうことはなんとなく知ってて、うん、っていうことで、ただ遠藤哲也選手がやっぱりね、それだけの評価を得る選手はどんなんなんだっていうことで気になったので、遠藤選手の試合を、見ました。何個か探したのかな、遠藤選手はね、佐々木大輔選手とのベルトかかった試合ですね。ダムネーションっていうヒールユニットだと思うんですけど、それがまあちょっと分裂した頂上決戦みたいな感じでね、やったんですよ。ストーリーも面白かったですし、試合もとても良かったような印象があります。でね、DDT もちょっとあれなんですかね、いろんな選手が上がることが特徴なのかな。その試合が終わった後に仲直りをする流れの中で、石川修司選手、あれですね、大きな人大きな人、これも全日本プロレスに上がってらっしゃる人ですけど、大きな選手ですね、すごく大きなっていうのは知ってるんですけども、菅間選手とこの間まで組んでらっしゃったんですね、がなんか中島みゆきの歌歌いながらね入ってくるとかで、なんか試合とオフっていうかね、リングの外っていうか試合外がですね、振り幅でかいなってねいう感じが、もうもうエンターテインメントをすごく感じてしまって、なんか一気にね DDT が面白いじゃんこれってなってたんですね。で、素敵なのはですね、 DDT で素敵なのはね、みんながそういうことを理解して一緒に乗ってるんですよね。その試合がね本当によくて、で、秋山のね、秋山選手の、試合もね、見ましたよ。竹下幸之助選手のね、シングルマッチと、初めのシングルマッチ、11月のシングルマッチも見ましたし、でそれで、ポッドキャストね、藤井さんとかいろんな方がポッドキャストで、話してらっしゃるのを見て、その後DOの決勝戦も見ました。で、まだね、DOのね、公式戦とかまだ全然見てないんですけども秋山選手が、今後どんなストーリーをDDT の選手を紡いでいくのかっていうのも非常に面白いですし、なんか今後ちょっと DDT かなり格上がっていくんじゃないかなって、ね、ちょっと思ったり本当にしてい、いるんですね。で、まだ話続くんです、長くてすいませんねでね、嫁にもね、ちょっとね、このなんか内藤遠藤哲也選手だがなんかすごいよって言って、お、実際すごいんですね、動きもね、シューティングスターもできるしね、体もがっちり作ってるし、すげえなっていうね、今これが王者なんだっていうんでね見てたんですけども、このレッスルユニバースのいいところは、そのおすすめみたいなやつがね出たりとかして、うーっと見てたらですね、うち の奥さんがですね、あ、これって言ってね言ったんですね。で、何と思ったら、うちの奥さんがプロレスが大好きになるきっかけのですね、ポルトブンブンカバナがですね、我々知らなかったんですが、 DDT で過去に試合をしていたというね、いうことなんですね。で、それでですね、あ、これって言って見た試合がですね、またDDT 何見たらいいですかって聞いた皆さんにツイッターで教えてくださって、中に一つのね、アントーニオ・ホンダ選手とコルト・カバナが一騎打ちをした試合だったんですが、もうそれぞれまさしくですね、うちの奥さんが大好きな、まあ、いわゆるアメリカンプロレスですね、お約束満載のアメリカンプロレス で、あのもうどんな気分の時に見てもなんか見終わった頃にはなんか心がほぐれてるみたいなね、の最たるものだったんですね、うん、で、あのカバナね、あの実はワールドのカバナの家はほとんど見尽くしてる、うちの家はっていうこともあってですね、うちの奥さんはあのこの DDT のですね、あのカバナの試合を見ることでまたあの楽しみを見つけたようで、であとアントーニオ・ホンダ選手ですね、あのがあのカバナと同じ香りをしているので、カバナのねとタッグを組んでいろいろ試合されてますよね。でそれがねもう非常に見るのが楽しみみたいで、ちょっとずつちょっとずつ見て、いいの契約したよねみたいな感じであの理解をしてくれたんで、まあ、嫁を買収成功したなって感じがしていますね。あのアントーニオ・ホンダ選手はあの何ですか、あの双子のお兄さんが俳優されてるとかね、あの大俳優のご子息だそうですけれども、まああやってあのレスラーをされてて、しかもすごくですね、あの動きがなんかあの気になりますよね。バイオニックエルボーとかあれ決まってるとこまだ見たことないんですけど、決まったらどんな形になるのかなって思ったね。あのゴンギツネっていうね、あの秘技がありますけども、あのあれもですね、あのちゃんとヒールの相手、あのダムネーションとの試合見たのかな、ダムネーションのしとの試合でカバナと組んで、ダムネーションの、佐々木大輔、遠藤哲也とやる試合もちゃんとその徹夜で考えてきたゴンギツネのストーリーの下りをちゃんとあの2人も敵の2人も付き合うし、観客も付き合うってね、でその中その流れでゴンギツネでサミングをするとかいうのがあのお約束の流れなんですけども、まあ、これをここでやるっていうね、あの団体のこういったねあのシリアスな戦いもあるリングの上でお約束でやれるっていうのがもう DDT の振り幅の激しさというか面白さじゃないかなって思って、本当にあのがぜんくぴったけになってるんですね。で、DDT のなんかライブ配信もね、あのユニバースで見れるみたいなんでね。で、あの日野選手、ゼロワンの日野選手っていうのがあのねやってきてるみたいなんで、それもね、あのちょっとなんかガガガさんがあのレビューとかやってるんですが、それ聞く前にねちょっとねあの試合見てみようかなって思ってますね。ですから、まあ2つ目の話はですね、あのレッスルユニバースに入ったらあの嫁さんの大好きなコルトカバナがあのついてきたよっていう話なんですね。あのでは要は何が言いたいかっていうとですね、あの DDT 結構気になってきてるんだぜっていう話になりました。はい、これが後半の思わぬところでカバナにやったよっていう話です。はい、お後はよろしいですかね。はい、はい、ということで今回はここまでにいたしましょうかね。ハッシュタグボスクラでのツイートをごく少数からいただいておいて、自分のツイートの方が多いっていうのをね、これ何とかしなきゃって思うんですけど、まあそんなもんですよね、うん、あ、ガガガさんがコメントくれてますね。奈良南さんのオープニングコールが可愛すぎてほっこりが止まらない、これは私じゃなくて娘です。はい、ね、ちょっとお返事書いておかないとね。はい、ありがとうございますっていう感じですね、うん、あ、男いわきさんね、雑談好きですか、ありがとうございますね、うん、まあちょっとね、皆さんだって 1.30 こんだけ盛り上がってるから絶対レビューやるでしょ。でね、なんでちょっと緩めのあのミミプロはあの今回私担当させていただくので、皆さんガチのレビューをぜひともお願いいたします。はい、ね、 まあ 1.3 でのレビューは試合を見た後に多分思うものがかなりあると思いそうなね気がしますよね。あの天山ってね凱旋帰国当初から見てるし、小島選手もね今やもう小島のイメージカラーでオレンジですけどね、本当にヤングライオン杯優勝とか言ってた頃ってね確かね空色のタイツだったんですよね、で技も多分レッグ&ネックロックとかやっててまだラリアットとかをやってなくてもエルボーばっかりエルボーとスパインバスターとかやってたんですよね、なんかそういう時期ですよね。その頃からね知ってる選手なんですんごい思い入れがあるんですよね2人ともね。なんで 1.30 ね、まあどのような試合になるのかっていうことと、まあ、同世代の中西選手が引退されてもう1年経とうとしてるわけなんですけれども、そろそろ引退が近いとささやかれてるお二人なんですが、まだまだっていうところがね見れるんじゃないかなって期待してるし、多分ねちょっとね熱いものが込み上げてくる試合になる可能性もあるなと思っています。はい、ということで、そういうふうにね思うところがあったらまたね、来週のボスクラはそこら辺行ってみましょうかね、でもね DDT 本当ね面白いのでちょっとねなんか DDT のね全然知らない勉強中なんで超勉強中で選手の名前全然知らないんですけれどもちょっとねなんかシングルマッチとか追いかけてねなんかこの試合は良かったよみたいなことを言うかもしれませんしいろいろ見てみようと思います。はい、ということで今回はここまででおしまいにしていこうと思います。長々とね雑談会にお付き合いいただき本当にありがとうございます。まあ週末の BGM にしていただいて何言ってんだこいつぐらいで軽く笑い飛ばしていただけるといい内容だったのかなって思います。はい、じゃあクロージングやっていきましょうかね。この番組奈良南の週刊ボストンクラブレディオハッシュタグボスクラでは皆さんのご意見をお待ちしております。ハッシュタグボスクラでのツイートをしていただいたり、またねどうせ私がですねわからないこと誰か教えてみたいなねツイートをするんですよ ね。それに皆さんちゃんと答えていただけるっていうね本当に皆さん界隈の人たちは優しいなってねありがたく思っております。でポッドキャストねとりあえずなんかアンカーでなんか言われてるのはねマニュアルに書かれたのは3ヶ月続けてみろよってね、そしたらある程度固定リスナーさんつくぜみたいなことを書いてあって、確かにね固定リスナーさんねついてくれてるんですね。でサイレントな方絶対いると思うんですけどなんかねご意見あたりねしたらねツイッターでつながってなくてもねハッシュタグでつぶやいていただいたらね見てますんで人もなんか一言ちょこっとね言ってくださいよ。フィードバック嬉しいんでね。ということで今回はここまででいこうと思います。面白かったらまあサブスクリプションのねポッドキャストサブスク登録もやっていただけるといいかな、ボタンポチッとしていただいていいかなって思います。ということで今回はこんなライトな感じで終わっていきましょう。はい、ということで今回も最後までお付き合い本当にありがとうございました。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。